高岡を盛り上げようという高岡人の高岡人による富山県民へ向けた番組です。パーソナリティは私、高岡のフォアカリコーポレーションで代表を務めています新井理恵です。この番組は高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていきます。今週は株式会社松村政経代表取締役社長松村浩二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は車の心臓部分とかそういう話、ちょっと結構深い話を聞かせていただきまして、で車の金型とかを使って外国に行っておられるということですが、今最近国際交流とかいろいろ言われてますけれども、なんか海外で展開していくっていうことになると文化とかって結構違うじゃないですか。
あの社内において、中国の実習生ではなくて当社の中国の子会社のスタッフをですね、研修していた時に起きたことなんですけれども、日本人は、内容を取る、中国人はメンツを非常に大切にするということで、人前で怒られるとですね、叱られると、集団でストライキを起こすんです。中国の実習生の方なり、もしくはスタッフの方をいさめる、これはこうだよっていう時には別室に呼ばなくちゃいけない。
そうなんですね。
人前で叱咤しますとね、それを聞いている同じ中国人の実習生なり、もしくはスタッフは翌日出てきません。
大連の工場でも一緒なんですか？
大連の工場でも基本的には同じですね。つまり中国人はメンツの文化ですから、自分が叱られるみたいなことがあると、自分のメンツを潰されるわけですよ。自分のメンツを潰されると、同じ中国人の人たちがそれはかわいそうだよねって言って、集団ストライキを行う。まず実際それありました。
そうなんですか。そういう考え方が違うと接し方も変わってくるんですね。
そうですね。
そういうことってたくさんあるんじゃないですか。
そうですね、典型的な例はですね、日本人のものの考え方の中に村八分っていう言葉ございますよね、全体の村の中でのお付き合いは十分とすると、8割の部分だけは付き合わないよ、でも冠婚葬祭である2部の部分だけはちゃんとお付き合いしますよ、つまりこれはですね、基本的には農耕文化に目指してるんですよ。同じエリアの中で生活するからには2部だけはちゃんとお祝いをしないと一緒に付き合えないよね。じゃあ海外行きますと農耕文化が基本でないところもあるんですね。例えば中国なんかへ行きますと、基本的には農耕文化が非常に育ってはきたんですけれども、文化大革命などを契機にしてですね、農耕文化というよりも狩猟文化が表に出てきている国もあるわけですね。日本の文化と中国の文化はもしかすると、日本は非常にものづくりを大切にして農耕文化を大切にしてきたけど、中国は農耕文化から急に狩猟文化、マーチャント文化、日本人がクラフトマンだとすると、中国はマーチャントだというふうによく我々も言いますし、中国に赴任された方の中にですね、典型的な面白い例で言うと、日本人ってプラモデル好きだよねって言うんですね。プラモデル組み立てる時に、その最終形を思い浮かべながら物をこう組み立てていくんですけれども、ものづくりのプロセスっていうものを非常に楽しむんですよ、日本人は。ところが今の中国人はですね、プロセスよりも出来上がったものをいかにしてそれを使って遊ぶとか、それを使ってビジネスに使うかっていう考え方に立っているんですね。
じゃあ全然違いますね。プロセスが好きな人たちと その後が好きな人たち。
そうです、そうです。
そしたら中国の人たち、人ですね、を会社で 同じものを作るというかものづくりをしてもらうのって
大変ですねただ今言ったようなことは一般論ですから、
はい、
例えば大連工場を見ますと、うん、私どもが慰安旅行とか会社の社員旅行っていうので、社員同士のコミュニケーションとか経営者とのコミュニケーションを大切にしている時代が30年から40年ほど前までそうだったんですね。今の中国の人たちも、先ほどマーチャント文化って言いましたけれども、会社の中でそういう行事をたくさん行うんですよ。忘年会新年会は当たり前ですし、新入社員が入ってきたら新入社員入ったでまた歓迎会をたくさんしますし、
それ大連でもですか？だから
中国の方がそういうことを喜ぶんです、社会全体は変革はしているんですけれども、おじいちゃんおばあちゃん、両親を大切にする文化っていうのはまだ日本よりも中国の方あるんです。
そうですか。
ですから、会社の中で中国においては日本よりもずっと 3,40 年ほど前の時代だと考えて、いろんなそのコミュニケーションを行うような行事をたくさんする、そうするとですね、しっかりとものづくりができるようになってくるんですね。
今大連の工場できて何年なんですか？
2003年に工場を作って2006年に工場になりましたので、12年です、
12年間毎年毎年イベントというかそういうことをやり続けてこられたってことですか？
そうです。大連工場は10年目になった時に全員で日本の本社に遊びに来てます。
何人いるんですか？
大連工場は約60名弱いますね。
60名で高岡に来られたってことですか？
そうです。高岡に来て都並ロイヤルに泊まったのかな、で東京に行って東京で遊んで、東京から帰ったんですけれども、大連と富山は直行便がありますので直行便に来ていただいて、会社に来て、それから軽井沢行って東京行って、東京から成田に行って成田から戻ったんですけどね。ちなみに今年は中国の工場は11月の初めには全員でタイに行きますね。
そうなんですか。じゃあタイに行ったついでにですね、もう一回高岡寄ってもらってですねすごいじゃないですか。60人のとかの人たちが高岡に観光に来るってことですよね。
そうです
すごい貢献してらっしゃいますね。
バスでずっとね、軽井沢通って行ったんですけどね、もう一つは、私ども他にも工場ございますけれども、たまさかベトナムのね、実習生たちを今後こう入れていこうということで、ベトナムの人たちとの交流も少ししてるんですけれども、やはり感じますのは、東南アジアにおいてはやっぱり農耕民族っていうのは非常に大きな、人間のベースなんですけれども、ベトナムは、農耕民族の考え方がずっと引き続き、今も大切にしてるところなんですよ。
あ、そうなんですか。
で今年1月にね、日本に入ってくる中国の実習生の数よりも、ベトナムの実習生の方が数が増えたんですね、超えたんです。
日本でですか。
ベトナムはやっぱり農耕文化で、最初は田を耕してですね、で稲を植えてですね、雑草を取ってですね、水の管理をしてですね、気象によってはですね、水の入れたり出したり、いろいろものづくりの本当に基本となる非常に長い工程を経て、ものを作るっていう、米を作るっていう、そういう文化がまだベトナムには残ってるために、ベトナムの人たちの方が割と日本で優秀だということで、実習生が中国にも超えたんですね。
そうなんですよ。文化が同じなんですね。
そうですね。
ということは、ちょっと変な言い方、使いやすいっていうか
そうですね使いやすいんでしょうね。使いよいというか、同じ農耕文化だから、地道にこういうことをベースにまずやっていけばいいんだよみたいな。やっぱりベトナム人と仮に中国の実習生が2人いてですね、同じトレーニングをして訓練をして、で同じ職場に配置したとしても、 農耕文化に目指している人たちっていうのは地道にこう仕事をするんですね。で、農耕文化に目指しているんだけど今はマーチョの文化に変わってしまった中国の実習生の方はもしかすると、ね、メンツをちょっと怪我されただけでカツンと怒るし、ね、この仕事ってこんな地味なことして何になるの、もっと目先でどうやってお金儲かるのっていうことを言いたがなりますよね。まあ、目先の利益をやっぱり大事にするマーチャント文化、一方農耕民族は長い時間かけて、ね、春先から秋にかけて、ね、半年もかけて米作るわけですから、ものづくりってやっぱねの基本って非常に近いわけですよね、というふうに思いますね。
そうなんですね、ありがとうございます。はい、高岡レディオ、高岡を盛り上げようという高岡人の高岡人による富山県民へ向けた番組、今日は株式会社松村政経代表取締役社長松村浩二さんをお迎えして海外文化についてお伺いしました。まあ、国際交流ということでですね、もう日本も少子高齢化でどんどん外国人の方が入ってくる、でも日本人はなかなか外国人を受け入れられない、で外国人の方は外国人の方で固まってるっていうような現実がある中で、松村さんは中国のそのメンツ文化とかをどんどん受け入れして、外国ででも日本ででも交流をしていらっしゃるというところが、まあ、これからの先駆けの会社だなって思いました。なおこの番組は FM 富山ホームページポッドキャストからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。週替わりでゲストをお迎えしてお送りする高岡レディオ、来週は山町バレー五の蔵中賀の小竹さんと六の蔵アートクラフトライフクリエーションの佐伯さんです。パーソナリティは私、新井理恵でした。